こんにちは、未来です
。結構いいから。
てなわけで、そうそう、はい、僕はですね、この暮れに、
はい、
そうそう、その前にその、うん、あれだ、前回で世の中はずっと不安定にならないっていう風な話をしたんだけれども、
はい、
ある意味なんていうのかな、こう安定化しつつある部分っていうのもあるかなっていう風に思ってて、
そう、
それは どういうことかっていうとさ、例えばほらメディアの情報摂取みたいな話ってさ、
はい、
今基本的にもサブスクリプションとかにバーッと移行してるわけじゃない、それは音楽であれ映画であれ、
うん、
でしょ、
うん、
でそれでまあ大体ほら音楽で言うと Spotify と Apple Music が一応まあタワーレコードで HMV みたいなもんじゃない昔
で。そうですね、はい、
それでほら Netflix と一応 Amazon があってとかっていう風な感じで、
うん、
でまあそれどっちか選んで、でそうすると大体月額でほら2000円弱みたいな話じゃない。
そうね、うん、
でしょ。でそれでほら例えば日本だと、じゃあ新聞一応取っとくかみたいな感じで日経の電子版読みますとかっつうと、多分あれいくらするんだろう、3000円とか4000円とかするの月ね、
はい、
とかっていう風になっていくと、大体ほら今までの例えばほらサラリーマンのお小遣いの中で、その例えば本買いますとか CD 買いますとか新聞取りますとかって、うん、ほら週刊誌読むとか、はいはい、あの少年ジャンプは買うんだ、うん、俺はとかさ、なんかそういうのってほら大体決まってた額があるじゃない。
はいはいはい。
でその額は実はあんまり動いてなくて、
へえ、
急にほら増えたり減ったりもしないというか、まあ減ってはいるんだと思うんだけれども、それってほら使い道がよく分かんねえなっていう風な感じになっちゃってたから減ってたような気もするのね。
なるほどなるほど。
なので、まあ、大体これとこれとこれとで、俺は例えばほら何つうの、時代劇は見たいから時代劇はサブスクリプションするよとかさ、なんかそういう感じでなんか、はい、あるパッケージが ほら見えつつあるっていうかさ、
はいはいはいはい、
なんかそうするとなんかまあこれまでと情報摂取みたいなところ、まあそれがどの程度必要かっていう話はまああるんだろうけど、まあだいぶ落ち着きを取り戻してきたかなっていう風な感じはちょっとあるはあるんだよね。
まあでもとはいえよ、
うん、
まあだからそういう意味ではそうかもしれない。なんか例えば、じゃあ今も私も例えば発信はインスタとツイッターとフェイスブックみたいになってるじゃないですか、
うん、うんうんうんうん、
でそれ言ってもあんまり変わってないっていうか、そのなんか高校生の中でティクティクが人気だよとか、
うん、
なんかそういうこうもっとこうなんていうのかな、人口限定的な、その特定の人口に対して打ち出していくサービスを置いといて、例えばあそこの家のおじいちゃんも、
うん、
あそこの商店の人も私もやってるものとかっていうと、やっぱりある程度限られてくるっていうかね、
うん、
だからまあそういう意味ではそうなのかもしれないね。
そうだからなんかある種それで俺なるほどなと思ったのは、結局ほらニッチっていうのは、
はい、
ある意味隙間ってことだから、隙間があるためにはせめて2つなんかがないとダメなわけじゃない。
なるほどなるほど。面白いこと言ってるよ。うん、そうだね。
間っていうものが生まれるためには。
生まれないからね、2つ以上ないとね。
そうそうそうそう。だから1個しかなかったら単なる隣だし。
はいはい。
そうそうそう。だし、何もなかったらただ荒野に立ってる一軒家だから、それニッチって言わないじゃない。単なるここじゃない。
確かに。
そうそうなので、そうだからなんかっていうことは、これからやっぱある意味なんかニッチみたいなものとか、なんかあるターゲットに限定された何かとか、そのアートフィルムが好きな人のための SVOD とかさ、例えばなんか そういうものとかっていうのがいっぱい出てきうるのかなっていうふうな気はするのね。でそうするとなんかこっちもまあ一応 Netflix はまあサブスクリプションしとくとして、 まあ、もう1個か2個ぐらいはそれできるかもなみたいなさ、なんかそういう要するにお小遣いの配分みたいなものがなんか見えてくるのかなっていう風な気はしたりして、でそのニッチの部分っていうのはもしかしたらいろんな形でこう動いていくことがあるのかなっていう風な感じをちょっと思ってんだけどね。
なまあ、消費者のポイントからするとそうかもね。
そうそうそうそう、だって全部はもう無理なので、でそのうん、だから少しほら結局今までセグメントされてて、特にほらメディアとかだとさ、これだけ知っとけば大丈夫ですからっていう風な手渡し方をしてたわけじゃない。
はいはいはい
でさ、
はいはい、
でその外は、まあ、いっぱいあるけれども、あの、うん、うちこれだけこうやってセグメントしてセレクトしといたからとりあえずここ押さえとけば大丈夫ですよっていう風なものだったわけなので、でそういうものがやっぱないと、なんていうの、もう何十万っていう、じゃあレストランの中からさ、
うん、
その明日友達と飯食いに行く一軒選ぶとかっていうのってさ、まあ基本的に至難の業なのでっていうか原理的にできないから。
いやそうなんですよ、だから結局ね、うん、レストラン、まあ、日本は食べログだけどさ、うん、ニューヨークだと例えば、うん、オープンテーブルっていう予約アプリがあって、はいはいはいはい、レシっていうアプリがあってみたいなのがあって、うんうん、やっぱり一応全部電話に入ってるけど、
うん、
しばらく経つと開けるの1個になるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだよね、そうそうそうそう、
でもちょっとね、メディアのサブスクリプションモデルについてはもう完全にそういう風になってるからしょうがないんだけど、
うん、
ちょっとなって思う時もあって、
うん、
例えば私ニューヨークタイムズ絶対ほぼ見てるでしょ、
うん、
でワシントンポストもまあほぼ見てますよね、
うん、
でも例えばボストングローブとか、
うん、
全部は見ないわけですよ。
そうだね、うん、
そうで例えばでもじゃあ月に多分見るとしたら、まあ、5回ぐらいかな、一応なんかメールとかあの、うん、ヘッドラインとか見てるけど、
うん、
でそうするといやちょっとうっかり何度かその同じ記事に戻ったりとかすると、
うん、
やっぱりお金払うか払わないかみたいな話になってくるわけ、
うん、
でなんかアンリミテッドなアクセスはいらないんだけど、もうちょっと安くて何記事まで読めるとかそういうのもやってほしいなって思ったりするよね、日経新聞とか朝日新聞とかに。
まあ確かにね、だからまあほらなんか月5本までは無料とかっていうのはあるじゃない、だからそこももうちょっといろんなレイヤーが、
そうそう、なんかあのチビメンバーみたいなのになのがオプションがないよね。
何メンバー？
チビ。
なるほどね、そうそうそう、うん、あのがっつりじゃねえんだけどみたいなやつ、
そうそうそうそうそう
でもなんかそこはなんかおそらく改善できるかもしれないなっていうふうな気はするじゃない、つまり、
うん、
お金落とす気はあるけどそこまでじゃないっていう人たちもそこそこ多分ボリュームはある
んで、いると思うんですよ、めんどくさいからまあいいかっていう、うん、無料のとこだけでいいかみたいな、
そうね、そうそうそうそう、
この話でまた引っ張ってるけど、テイラー・スウィフトの話
する、それでそろそろ行こうと思ってんだけど、いやそれで、はい、まあ、そんなこんなで年末にそのネットフリックス見てたんですよ、で俺結構ねネットフリックス見てたらさ普通の映画見なくなっちゃって、ほとんどなんかネットフリックスオリジナルばっか見ちゃうんだよな、
よくできてるもんね、
うん、まあ面白いしさ、特にドキュメンタリーとか結構面白い、
いや本当によくできてますよくできてますけど、
うん、
今アメリカはあのこんまりさんがもう大変な話題なんですけど、まあ、
あれすごいね、あれは いや俺もなんかこの間それこそ海外のメディアで記事見てたら、もうほらコンドーイングみたいなさ、もう動詞になってるみたいな、
こんまりが動詞になってるたりするよね、
こんまりが動詞になってんだ、
うん、私の周りではこんまりするみたいな感じで使ってますよまあでもそういうのとかも多分地方とか人によって違うんだと思うんだけど、
なるほど、それってちなみにどういう意味なの、こんまりするっていう、
だからときめくもの以外を処分するんですよ
なるほどね、
それが英語ではスパークジョイって訳されてるんですけど、まあ、ちょっとなんかこう軽くそのなんか 本は30冊までみたいなところ下りがあって、でそれでちょっと本好きの人がたちがちょっとカチンときたりとかっていうプチ炎上みたいな。
プチ炎上はあるんだ。なるほどね。
はい、はい、
それは佐久間由美子的にはこんまり。
まあ私はあの本を読んだんですよ。
あ、読んだ、えらい、はい、
でも私はもうものすごい溜め込み派だから自分は物見えさんな気持ちで言う。で、いや、それ全然そのね、うん、ときめくものだけ身の回りに置くっていうのはすごい正しい考え方だと思うし、
うん、
そのときめくものだけに囲まれて、今繰り返しちゃった私。
ですね、大丈夫よ。
ときめかないものは買わないとか持たないとかっていうこと、ね、うんうん、つまりね。なんかときめくものを周りに置いとくっていう考え方に対してはすごい賛成なんだけど、
うん、
そこにはやっぱ捨てるっていうのが出てくるわけですよ。それで、まあ、日本語の私が読んだ本はその、うん、人にあげるとかうだうだしてたらダメですみたいな、
もうバッサリ言って
た、うん、まあ本当にあれだけ売れて影響力が大きいとね、どれだけの人が物を捨てるんだっていうのを想像すると、やっぱり捨てるって簡単に言うのはまあちょっとどうかなっていうふうな抵抗感はちょ私はあります。
なるほどなるほど。でまあどっかで全人類的にやんなきゃいけない局面はあるのかもしれないよね。その
やってるの、
いやまあだから、あ、いやでもまあそうか、古本にするとかっていう話が除外、
そう寄付するとか、まあね、それは本当にアメリカ人が寄付するものがアフリカとかに行っても迷惑ですって今なってるらしいんですけど、
うん、あ、それ服とかそうだよね、
うんうん、だからその買う量とか買い方とか、まあだから一番考えてほしいのは生産してる人たちですよね。
まあそれは当然そうだよね。そうそう、だから俺らがいくら割り箸やめようとかつって言ったら、うん、作ってるやつがいいんだからさ、そっちでしろやって話だよね、
まあまあ、そうなんですよ。でも売れなくなったら作らなくなるから、
まあね、でもそれって結構えらい遠い道のりな気がしない？いや、それだったらなんか
も
う、
まあ、でも
作っちゃう
方がいい。みんながいっぺんにやんないと、だから全然ダメですよきっと
ね。そうそうそう、
うん、
そうだから俺あのほらストローやめますみたいな話は俺すげえいいなと思ったけどね。
はいはい、
うん、
はい、
そうそうそう。
じゃあ今度掃除するやつまでついてくる日本製の使い捨てじゃないストローあるんでプレゼントしますよ。
あ、本当ね、はい、だからそういうとこにほらイノベーションとか言うんだったらさ、ね、あれすりゃいいんであってさ。
まあそうなのね。ただアメリカもそういうふうにしかならざるを得ないよね、あの国が規制しないから、
うん、まあそうだよね、そうだよね、うん、そうそうそう、面白いね。
なんでちょっと話の腰を折って悪かったけれども、うん、それでネットフリックスで
いやいや、そうそう、あのね、そう、いや、で、テイラー・スウィフトのライブっつうのを見たんだけれども、
はい、
これはでも、すごいねっていうか、その、でかいね、あそこ、あの、あれ、ダラスのスタジアムでやってんだと思うんだけど、
はい、ダラス
の。要するに、ね、ツアーの最後の、公演が、そのままライブ映画になってるっていうようなものですが、人気あんね。
いやもう大人気ですよね。
いまだにそう、なんかほらレピュテーションって一番新しいアルバムは割とあんまりちゃんと聞いてないんだけど、こけたっぽくない？そんなことにはなってない？
こけたかどうかはそこまで私も注意して見てないんだけど、
うん、
こけたかどうかはもはや多分本質的な問題ではないんだと思うんだよね、テイラー・スウィフトにおいては。
なるほどなるほど。
私やっぱりみんなこういうのが好きなんだろうなって思ったのは、まあ、はっきり言うと私の周りにはテイラーする人来て聞いてる人はいないわけですよ。
いないだろうね、
うん、
これぐらいだ、
そうそうそうそう、うん、であとまあ巷でかかってたりとかね、
うんうん、
っていうことあるんだけど、でもやっぱりあの人が人気なのはああいうやっぱり語りかけ、
うん、
なのかなと思って、でやっぱり語りかけられたい子たちがいて、うん、テイラー・スウィフトに崇拝していて、うん、彼女のことをね、
うんうん、
でその この舞台から一人一人の顔が見える、もう全員見えるからみたいなことを言ったりとかしてキャーってなるわけでしょ。
言ってたね。
うん、そういうシーンあったじゃないですか。
あったあったあった。
だからやっぱりもうそのすごくあのように成長したのは、
うん、
あとそのレコード会社とかに対して強気な態度が取れるのもね、
うんうんうん、
そのファンと直接なつながりを、
うん、
かっこ本当は直接ではないんだけれども、
うんうんうんうん、
本人が語りかけているっていうコミュニケーション方法だからなのかなと思ったわけ。
うん、そう。だから、あれ、その、ライブ自体は、まあ結構面白いっていうか、うん、まあ、だれるところもあるんだけれども、やっぱり、その、ハイライト的にはさ、その、はい、結局、テイラーがギター一本で歌うところと、ピアノで弾き語りするみたいなところが、まあやっぱり、ある種のコアにはあって、
で、
そうそうそう。でただなんかやっぱり俺が本当にあれ見てて面白いなと思ったのは客、
うん、
がなんつうんだろう、本当にいわゆるほらあの僕らが映画とかで知ってるそのアメリカのさスクールカースト的なことで言うと、
はい、
いわゆる A チームの人たちが本当にいない感じがするっていうのが、
はい、
俺はすげえなっていうか、なるほどねっていうふうに思ったわけで、結局ほらやっぱり偉い人って本当にそういう意味で言うと、まあこう言っちゃうと語弊あるかもしれないけど、いけてない、私いけてないんだろうなって自分たちが思ってるほらの、
だからやっぱりあの語りかけが生きるんですよね。
そうだから代弁者なんだなっていう風な気がして、うん、だから結構その、まあ、人種的にもまあいろいろまあほぼ白人だとは思うけれども、ライブ会場で、でカメラ的にはいろんな人種の子ら、はい、抜いては
抜いてましたね。はい、
そうそうそう、うん、だしそのほら男の子が映ると大体、まあ、こういうと語弊あるかもしれないけど、この子ゲイだろうなっていう風な感じの子らが抜かれてたりもしてたじゃない。
まあまあまあまあ、そうですよね。だからやっぱりあの手の、まあだからそれはビヨンセに至っても結構そうで、やっぱり今となっては完全に女と、
うん、
あのノンケでない人たちが多いわけですよ。
そうだよね。だから それもなんつうんだろうな、ほらゲイの人たちのディーバ好きみたいな問題系はまああったとしても、それとは別にやっぱテイラーっていうのがそういう立ち位置かっていうのって、まあ、結構意外は意外というか、うん、だからそのやってる音楽がそもそもはさずっとそのまあいわゆるカントリーポップみたいなものでどっちかというと保守寄りに見えてたんだけれども、実際お客さんはそういう保守層ではないっていう風なところのねじれみたいなのってのは結構面白いなと思って、それでやっぱ思うのはやっぱりこのご時世にカントリーやって出てきたっていうのってやっぱり本当にいけてないんだよね多分。
私がカントリーに対して今まで感じて違和感みたいなっていうのはこう政治的な成り立ちとか、
うんうん、
プロパガンダとして利用されがちな、
うんうんうん、
あの部分っていうところであって、ただなんかそのそういうものをポップにやるっていう手法は今までもあったわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれっていうのはある種その保守層、
うん、
のカントリー好きな人たちに向けて、
うん、
ちょっとこうリニューアルっていうか若くしてみせるっていう感じだったでしょ、
うんうん、
で私は彼女は最初どういう意識を持ってたか分かんないけれども、うん、そういう感じで出てきたんじゃないと思うわけ。
それとは違うってことね。
そうそうそうそう。
うん
う
んうん、
まあ本人がどうか周りの大人がどうかとかっていうことはあったと思う。若かったからね。
うんうん、
でも、
うん、
その、出てきた時からやっぱりすごい確実にスターだっていう感じはあったと思う。
ああ、まあそれはそうだよね。
うん。
それはそう。それはそう。なんだけどやっぱりなんて言うんだろうな、あの若い例えば演歌歌手が出てくるとおじさんが喜ぶって構造だったじゃない。
はいはいはいはい。
多分日本で、カントリーって、まあ、そういう感じのものだったんだけれども、やっぱテイラー・スウィフトはそれを若者に向けて多分提示できたっていうところだよね。
そうなんですよ。で、それがすごいのが、カントリー好きの、カントリー好きの、カントリー好きの地域に住んでる若者だけではなくて。
そうだよね。
うん。
そうそうそう。だからそれが、なんて言うんだろう、ある意味、その、ヒップホップに今一つ乗り切れない若者みたいなものっていうのが、
うん、
俺の想像だとやっぱり一定数いて。
いや、全然全然いますよ。で、特にやっぱりその LGBTQ とか、
うん、
そっちの人たちがこう、うん、ヒップホップに、
うん、
そのね、こう共感するかって言ったらそうではないわけだから。
ああ、確かにそれはそうだね。
うん、でもちろんだってノンケの白人の大スターとかノンケの黒人の大スターみたいな人たちに、うん、LGBTQ の子たちがキャーって言うっていうのはほら、だからそう考えるとやっぱりそのディーバが好きっていうのはそこに必然性があって、まあディーバって言ったらあれかもしれないけど、結局やっぱり救いの部分も含めて崇拝対象になるわけですよね。
うん、そうね。そうね。いや、だから俺この間ね、リッチ・ザ・キッドっていうラッパーのライブ行ったんですよ。
はい。
で、それが六本木の割と、なんていうのかな、ちょっとチャラいクラブで、なんていうの、ちょっとお姉さんがこう、シャンパン、こう、火花が散ってるシャンパンみたいなのを持ってくるみたいなさ、
受ける。
そういう体の店よ。
今時あんのか、そういう店。
いや、てかね、結構そういうの増えつつあるんじゃねえかっていう気もあって、で、ほら、それでリッチザキッドなんだけどさ、なんつうの、割とこう、まあ、基本的に下品なわけですよ。
はい。
来てるお姉ちゃんは別にそこまで品がないわけでもないんだけれども、割とまあムンムンな感じの女の子たちが来
た
感じなわけ、
はいはい
はい、で、うん、ちょっとなんていうのか、これは複雑な気持ちになるなっていう感じで会場を後にしたんですけどね、
はい、
つまりほら一方で Me Too だみたいな話でさ
、うん、
そういうなんか要するに女性っていうものをある種のなんていうの、そういう風なさ、その商品化するとかそういうことじゃないからみたいな話になってる一方で、相変わらずそういう空間っていうのはさ、
それはね、なくならないと思いますよ。なくならないと思うし、うん、私フェミニストだけど、
うん、
そういうこう、そこに本人の意思があるかどうかっていうことであって、
うん、
それは商売になるのは当然だと思うけ
ど。そう、いや、だから そこってさ、でもさ、どういうふうにこう、なんつうんだろう、のある意味、論理的に整合するんだろうかっていうふうな感じはちょっとあるわけだよ。うん、だからまあ、
例えばじゃあ、うん、私最近、東京にオープンした、そういうクラブのコピー書いたんですけど。
いい仕事してんね。
うん、でも私は女の子が踊ってるのとか見るの大好きだから。
それはわかる。
うん、だからもうどう、もうえ、やったみたいな感じでほいほい。でもさ、そこはやっぱり踊りたい女の子が被害者の気持ちじゃなくてやってるんだったら全然いいと思うわけ。
うん、だけどそこに当然さ、うん、ホイホイ集まってくる男子が今度出てくるわけでしょ。
うん、それでお金払うんでしょ。そこでダンス見んのとか話したりとかする、うん、
はいはいはいはい、
クラとかだったら、
うん、
うん、
そう、いや、
それはだから芸者とかと一緒でさ、
うん、
そのルールをどっちが敷いてるかっていう話だと思うんですよね。
まあ要するに主権がどっちにあるかっていう。
そうそうそうそう、ね、うん、
なるほどね。そう、うん、そうすると何つうの、ほら、うん、ただだからそこってさ、要するにどういうふうに合意がなされていくことになるのかなみたいなところの、なんかプロトコルがあんまりはっきり しない感じはするわけだよ。つまり女の子側はさ、なんかかなり色っぽい格好しててさ、ムンムンな感じなんだけど、うん、なんかじゃあ仮に言い寄ったとするとそういうんじゃないんでみたいなことになるわけじゃん。 いや、これ古典的なあれだけど男としてなんだよみたいな話に、まあ、なったりは、ね、そこってだから
だからさ、本当に好きになってくどくなったら全然いいと思うけど、だからそのセクハラとかもそうなんだけど、
うん、
何がダメかっていうと、はい、なんかさ、そこについて分かってない男の人が多いっていうのがすごいびっくりなんだけど、
うん、
その自分の立場を利用したりとか権力を利用したりとか、自分かその権力を持ってる男の人が自分の下、自分より下の人に向けてやるとか、
うん、
それはもうもちろん全然全然全然ダメですよ、
うん、
だけどそれの外で、
うん、
仕事の絡みとかも全くなくて、
うん、
っていうことだったら全然いいわけですよ。それは正当な交渉じゃないですか。
うん、でもさ、例えばさ、ほらもうちょっと一応男代表、俺が代表するのもちょっと弱いんだけど
代表者として相当あれだな。
いやいや、つまりさ、例えばほら、なんつうの、信用スコアみたいなのが仮にあったとするじゃない。
うん、
で、ほら、それは聞いた話だけど、中国でさ、合コンやってアリペイの信用スコアがもう700以下だと、もうただ不良債権としかみんなしてもらえないみたいな話っていうのがあるわけですよ。
はいはい。
でそこはさ、要するにある種のなんていうのかな、そのゆみちゃんが今言ったみたいに、その地位とかそういうものの外みたいなものっていう空間が本当にあんのかっていう風な気もちょっとするわけ。わかる？言ってること。つまり、
ね、それっていうのはね、本当に例えばこの間松本人志さんがテレビでね、
うん、
得意の体を使ってって言っても本当にみんなが呆然とするっていう、
はいはいはい、
ことが起きたけど、
うん、
そのあれがダメ、どうしてダメかっていうのは全然わかるでしょ。
うんうん、
で結局なんだろうな、なんかなんでそこが分かんないのかなって思うんだけどね、
うん、
そのまあ、うん、ちょっと言語化、うん、
ちょっと説明して、説明して。
だからいや、人として扱われてるか物として扱われてるかみたいなことだと思うんだよね。
うん、いや、まあ、それはそうなんだけど、ほら、うん、程度問題っていうのがになってきちゃうんだよ、それって。
いや、多分ね、前提条件として一番分かってほしいのは、
うん、
力関係で言ったら絶対男の方が上なんですよ。
まあまあまあ、それそうね、はい、
肉体的な部分も含めてね、
はいはいはい、
無理やりやろうと思ったらやれるわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、大体のケースにおいて、
ね、それはそうなんだよね。
でそのアプローチにおいて自分が力ずくで取ることがまあ物理的には可能な条件で、それにどうアプローチするかっていう問題だと思うんですよ。
確かにね。
うん、そのように考えてもらえたらいいかな。
まあ、確かにね、その自覚はあんまりないのかもしれない。
うん、ないでしょ
う。
だからこっちは力が弱いっていう前提が女性にはあるっていうことを、多分男の人は意外と気づいてないんじゃないかなって。
そうかもね、
うん、
そうだから、そこはね、ちょっとそのやっぱりあれだね、もうちょっとなんかこなれていくプロセスみたいなのが、
うん、
必要にはまあなってくるのかな。ただまあなんか難しいじゃない。とはいえさ、なんかほら、そのじゃあ地位とか金目当てで寄ってくる女の子っていうのが世の中いないわけじゃないわけだから、いや、
だからさ、それはその、うん、地位とかお金っていうのは、例えばお腹が出てるかどうかとか、ハゲてるかとか、うんうん、痩せてるかとか、そういうことの、まあ、並列なわけだから、それすごいイケメンじゃないとダメだっていう人がいるように、そのお金みたいなものがプラスになる人がいるっていうふうに理解すれば、
うん、なるほど、なるほど。
うん、なんかさ、
うん、
この間スパのやれる女子大生ランキングあったでしょ。
あった。
で、あれがさ、もしかしたらやらせていただけるかもしれないランキング、
うん、
だったらまださ、わかる？なんでお前が勝手に決めてんのっていう話なの、やれるっていう言い方は。
なるほどね。なるほど。なるほど。
私がムカついたポイントはそこね。その、もうやれるかやれないかみたいな発想は、まあ、こっそり頭の中で持ってもいいけど、
うん。
それはもうまず、
あ、そうか、そうか。いや、だからちょっとね、そうだ。やっぱりカウンターが必要なのかもしれないね。その、そういう意味で言うと、だから女性誌が、あの、やれる男子学生ランキングみたいなのを、仮に作ったとすると、もうちょっと、なるほど、なるほどっていう感じはある
か、
う
ん。でもさ、無理やり私たちがで、いや、その男を襲ってやれるってことはないわけだよね。
まあまあ、そりゃそうだけどね。
うん。ということを、もうちょっと自覚してくださいよっていう話なんですよ。
まあそこはだからそうか、なるほどな。
うん、
そう、うん、まあだからね、そう、結構ほら、海外とかで、それ、多分、日本で、今度新しくほら EDM っぽいデカ箱みたいなのができたりするじゃない。
はいはい。
で多分アジアとかもそういうのがすごいいっぱいできてるでしょ。ソウルとか多分あの、
そうですね、
まあ、はい、あるじゃない。だからそういう空間っていうのがそのなんだろう、そういうこと本当に Me Too っぽいご時世の中で何の機能を持つ場所なんだっていう風なところが今までの論点とちょっと変わってはいる
のか、その EDM とデカ箱が出会い系だという前提のもとってことだよね。
そうだからそれは出会い系だっていう前提でいいのか、でもその、うん、その前提でいくとなんとなくそういうことじゃないからみたいな風に跳ね返
される。それ何、あの EDM、 EDM 聞く人、 EDM には音楽を好きで聞きに来る人がいないっていうあれですかね。
いやってか それ、まあ、そこはなんかあんまり問題じゃないんだけれども、
まあクラブみたいなところに、
そうそうそう、
いやだからさ結果的に出会いがあるっていうのは当たり前にあると思うんだけど、例えばさ、うん、クラブとかだって私がですよ、私が言ったっていきなりお尻をガッと掴まれたりとかすることあるわけ、
はい、
でだから結局それは電車の中だろうとクラブだろうとレストランだろう
とダメです
よ、どれだけ金を持ってようとダメ、もう絶対にっていう、だってあんたのもんじゃないんだから。
そうだよね、
人のもんなんだから勝手に触っていいとかないからっていう、もう、そう本当にさ、すごい単純な話だと思うんだよね。
単純な話ではある。だただ要するに、そこってほら、クラブみたいなと微妙に曖昧になってたし、特にほら、そういう、なんつうの、チャラい系の箱っていうのは、そういう機能でしょっていうふうな、合意のもと来てるっていうふうな、うん、その、ある種の、こう、認識はあったわけじゃない？
ね、でもさ、それだとさ、その考え方がさ、その、じゃあ、こんだけ混んでるんだからお尻触ってもいいだろうっていうのと
、だからそこは変わってきてるっていう話でよろしい。
そうそう、だからあの人の体っていうのは触りたかったら触ってもいいっていう、そのまあ目で確認するのか何なのか分かんないけど、ちゃんとそこでさ意思確認みたいなのが絶対人間同士なんだから。
まあそうだよね。
そう。いや、そういうことがあるから、その、意思確認がないとレイプとかになるわけでしょ？
そりゃそうだ。
っていうさ、すごい単純な話なんだけど、なんで男の人たちは、これからどういうルールが変わっていくんだろうみたいに思ってるのか、本当に謎なんだけどね。
うん、まあまあ、そうね。それ当たり前のことを当たり前にやりましょうねっていうふうな話なのは、そうなんだけれどもさ。うん、
はい。
それはそうなのよ。いや別にいいんですよ。いいんだけど、いや、ていうかそこは結構いろいろ問題が起きるっていうか、男の側からすると、なんだよ、せっかく行ったのにさ、みたいな感じになりそうだなと思って、それはそれで、なんていうの、せっかく楽しもうと思って行ったのにストレス溜めて帰ってくるとよく
ない。全然だってそんなのさ、楽しく会話をしようと、まず心がけたらいい話やん。
いやいや、だからそれはそうよ。だからそういう前提で行けば、
うん、
ストレスにもならないわけだから、そういうふうに行きましょうねっていうふうな話
を、いや、 やっぱりさ、じゃあルールは一緒だよ。クラブだろうと、その電車だろうと、学校だろうと、会社だろうと、ルールは一緒だと思う、私は。
それはそう。それはそうなんだけれども、それはそうなんだけれども、問題はおそらく男のサイドからすると、うん、そこはルールが違うもんだっていう認識だったっていうふうなことね。
じゃあちょっとそれを私もそういうふうに男たちが思ってるって気づいてなかったから、そこを重点的に
言っていこう。そう、だから それは変わるなきゃいけないんだっていうふうなことで、それは当たり前じゃんって言われても、いや俺らは違う当たり前の中にいたと思うんですけどっていうふうな話があるから揉めるんだと、揉めるっていうか反発が、
そうなんだよね。まあだからそれはまあ本当にそこにおいてはやっぱり新しいルールとかの構築されるっていうか、本当にさ、私さ、自分がやられて嫌なことは やめましょうよみたいな、割とすごい私にとっては単純なことなわけ、
うん、
そのいや綺麗な女に触られるんだったら光栄だよとかって言わないでほしいのはさ、じゃあだからそういうの選べないんだってっていう、
そうだよね、
だから暴行とかレイプとかって言われてんじゃんっていうところで、そう、その人間だから人のものは勝手に取ってはいけませんとかさ、
うん、
もうなんかすごいこうベーシックなルールをね元にやってたらいいんだ、いいんじゃないかなって思うんだけど、ただその、うん、ほら、Me Too みたいなものって今初めて登場したっていうふうにみんな思ってるから、
うん、
やっぱりそこのなんか、なんでそれが、その、言ってはいけないことがあったりとか、
うん、
あの、やってはいけないことみたいなのが急に出てきたみたいな認識になっちゃってるから、うん、それはやっぱり話し合いが必要だよね。
うん、あの、ちょっと、そのアジャストするのに時間かかると思うよ、男の側は。つまりやっぱり自分たちが本当に子供の頃からある種もうそういう環境の中で、てかそういうマインドセットの中で生きてきちゃってるところっていうのもあるから。
そうなんだよね。
そうだから、それはなんて言うんだろうな、すぐ変われって言っても、あの、表面上は変われるのかもしれないけど、
うん、で
も。
まあまあ、すぐ変わるっていうのは、あの、そこまで期待してないですよ、多分みんな、女の人たちは。
うん、でも、やっぱりなんかそれこそあれだよなと思って、その、要するに男女平等ですみたいな話ってさ、例えばほら、あの、混浴ってことになってます、みたいな温泉ってあるじゃない。
はいはい。はい。
なんだけど、それってさ、基本的に、おっさんがずっと、一定数いたらさ、同じ人入ってこないじゃん。
まあそりゃそうだ。だってそれこそほら、そんなとこに入っていったらやられても当然だろうっていうことになるわけ
じゃん。話になっちゃうじゃない。だから実際だから、そのなんて言うんだろうな、あの、なんだけれども、多分やってる側っていうか、要するに温泉宿の側からすると、いや、うち男女混浴っていうルールはにしてますよっていうふうなことは言えちゃうわけじゃない。
まあ、だから、それでも私はそこで女の人が暴行されたら、それは罪だと思いますけどね。
いやいや、それはそうなんで。いや、だから、うん、つまり問題は何かっていうと、
うん、
つまり、男女平等だっていう建前には準じてますっていうことは、それで言えちゃうんだけれども、実態としてそうならないっていうふうなことが、やっぱり、
は
い
は
いはい、例えばその会社、企業とかでも、うん、いわゆるそういう、なんていうの、じゃあ職場に動けるそういうコンプライアンスみたいなことっていうのは、多分90年代ぐらいからずっと言われてる話
だと思う
わけ、
うんうん、
だから建前上は要するに混浴温泉にはなってるんだよ、
うん、
なんだけど実態が伴ってないっていう風なところがあって、でやっぱりそこってさ、なんていうんだろうな、もう一歩踏み込んで、そのじゃあ混浴温泉で本当に女の人が入ってこれるようにするにはどうしたらいいんだろうみたいな仕掛けみたいなものっていうのが、もしかしたらサービスデザインみたいな部分においてなんか必要なんじゃないのかなっていうふうな気がとてもするわけ。
これはね、そう、すごく、あの、今ようやく若さんの言わんとしてることがよく分かって、これすごい重要な問題だと思うんですよ、うん、その男女平等、平等っていうこと自体がさ、性が違うわけだから、
うん、
その、 社会における平等っていうものは何なのかっていう、性が違う2つのものに対して本当の平等っていうのは何なのかみたいなことっていうのは、すっごく大きくて難しい問題だから、あの一回これは次回割いて、時間を割いて話そう。
そうっすか。
うん、いや本当にそれはすごい、あの真剣に話した方がいいと思うから。
そうだから俺はなんか例えば、まあそれ男女混浴の温泉をじゃあどうやったら本当に割とフェアに男女が混浴で使えるようにするにはどうしたらいいんだろうっていうようなことを、マインドセット変えましょうっていう話じゃなくて、もうちょっとなんかさ本当にサービス領域においてなんかこう仕掛けを考えていくみたいなことっていうのが、なんか結構 それは戦術論だと思うんだけれども、なんかそういう戦術論ちゃんと実はないと、結局はなんかその、うん、いや混浴の建前にはなってますっていうことで、実際おっさんしか入ってないみたいな、うん、
女の人がね、男20人の混浴っていうか浴場にね、
うん、
入っていくっていうのはものすごくこう怖いことなわけですよ。
うんうんうん、
だって1対1でも負けんのに、絶対に。
そうだよね。
うん、相手20人みたいな。でも多分女の人で一番最初に、その雇用機会とかが鳴らされた時に、
うん、
そういうところに出向いた人たちって多分そういう気持ちだったと思うわけ。
まあ確かに本当そうだよね。
うん、それでそのじゃあ混浴、男女混浴っていうのを本当に実現しようかと思ったら、そこで女の人がそこに入っていける条件っていうのは、もうただ一つで、それはセーフティーなわけ。
そうだよね。うん。
うん。でも、そこで、だからその、セーフティーの中にはやっぱりさ、こう気持ちのセーフティーとかも入っているから、
ね、そうだよね。
うん。そこでなんか嫌なことを言われるとか、上司に嫌め、色目使われるとか、まあ、もう全然これは混浴っていうか職場の話っていう風な前提で言うと、そういうことだと思うんですよね。で今、女の人が一番必要としてしてるのはセーフティーなわけ。
そうだね。
で、うん、なんかそこもやっぱり企業とか、結構そのセーフであることとか、安全な気持ちで働けるっていうこととか、その視点は意外と抜け落ちてるかもね。そうそうそう。
だからそこって多分なんかある種の、ほら、あの、戦術論っていうか、どういう制度設計っていうか、その、なんかアーキテクチャにするかっていうか、で、要するにどういうデザインにするかみたいな話が、例えば、要するにじゃあ混浴温泉で必ず要するに男女が、まあ半々でも足んないのかもしれないけど、せめて半々になるように、お客さんの入れ方を、
うん、
その、常にモデレートするとかっていう風な、そういう風なこう制度の作り方ってあるわけじゃない。例えばさ、
はいはいはい。
だからなんか そういうことをもうちょっとちゃんと考えた方がいいんだろうなっていう風な気はするんだよね。
そうなんですよね。
そう、男女平等なんで好きにやってくださいって言ってもそういう風にならないから。
ならないならない。それで、でもほら、私アメリカに住んでるから、やっぱりアファーマティブアクションっていうのは功罪あるなと思っていて。
うん。
でそこについてはやっぱりまだちょっと自分の中でも結論が出てないというか。
なるほど、
うん、
じゃあそれを次議論しようか。じゃあ
どうしようかな。うん、すごい今日 あのでも混浴のアナロジーは大変に
安いだろ、はい、そう、
うん、
っていうね。
はい、
ということで、
はい、じゃあ次回はそういう感じ、
そういう話にしましょう。はい、じゃあまたね。
お疲れちゃん。こんにちは未来では、スポンサーを募集しています。
我はと思う方、国庁舎までご連絡をください。
ください。